なんか大きさっていう点ではやっぱり皇居美術館っていうあらかじめ与えられたメニューがあって、それに合わせた規模を考えるとああいうふうに規模になったのかなって思ったんですが、松田さんはそんな感じで、え、規模に関してはそんな感じでいいですかね。はい、
あ、まあ、規模に関しては、まあ、100メーター強ぐらいですので、
あれはだからもともと皇居美術館は1000メートルなんですけども、それを下田に作りたいっていうその人がいて、まあその人自体も、うん、でまあそのまあその問題とそのですから規模的には10分の1になって、でそれでまあ松田さんに、お願いしたということがある。
大仏が入ってるから結構大きいっちゃ大きいし、
うん、大きいっちゃ大きいんだけど、まあ、要はね、あの断面図見たら、その大仏のサイズに合わせてあれが作られているように見えるんですよね。まあ、それをやろうとしたんだと
思
うけ
ど、
でもその都市的な建築っつったらそういう作り方じゃないような気がする。つまりあれは大仏という名前のヒューマンスケールっていうかな、大仏スケールに作っちゃってるんだけど、都市的に建築だったらもうちょっと別のスケールの与え方があるような気が。
だから私の場合には皇居に、実物はとも、ね、実際できるかどうかは別だけど1000メートルを作ろうっていう、一応世界一になるかならないかという、世界2位になるかもしれないけど、そういうレベルで考えるということなので、まあ簡単に言えば皇居に、まあ、大きなこうそういう垂直のものを作ろうっていう、シンボリックなものを作ろうと、でそういう形でこう、まあそれがいいか悪いかは非常に複雑な問題ですけども、まあ、こうやってほら、まあ、今度の選挙で民主党が負けて、さらにまあ権力が解体していくっていう状況の中で、まあ、非常にアナクロ的にそういうものを作ることによって、制度的変革というかね、それを、まあ、だからまあ簡単に言えば憲法を改正しましょうと、芸術憲法を作りましょうという主張なんだけども、まあ、だからアーキテクチャっていうのは、まあ、彦坂的に言えばもはやそういうそのまあ、国家改造計画みたいなレベルをアーキテクチャというだろうという設定があるわけですよね。
じゃあスケールに関して1点だけ、あれだから大体16メーターちょっとぐらい、が1つのモジュールの高さなんですけど、大体4層分の設定なんですね。ですので、まあ、ある意味その1つの、モジュールが4層分になってるっていうのは、まあ、スケールとしてはあんまり、まあ、ない、あの超高層のスケールとしては、まあ、4層が1モジュールになってるっていうのは、あの多分まあそれができて近くで見たら若干スケールが拡散させるよう されるようなあの大きさになっているのかなというのはなんとなく、まあ、逆に今あの磯さんの話を聞いてあの少しスケールについて考えて言うとそういうことが言えるかなとは思いました。
そうですね。あ、どうも磯さんありがとうございました。
申し訳ないです。
その周りにっていう話で言う、あ、その撹乱するっていう話で言うと、やっぱり下田のその山の上っていうか、まあ、海に飛び出している岬の上みたいな感じの、立地を意図されていて、なんていうのかな、周りにやっぱり参照する建物があまりないっていうようなところにボーンと建てるっていうところも、そういう立地まで含めて結構そういう意味では撹乱するっていうふうに、まあ、読み取ることができるかもしれませんね。それで今日は宇都宮から星さんがいらっしゃってて、あと室蘭から小寺さんがいらっしゃってて、まあそれぞれなんかご覧になって、まあ松田さんの、まあ、建築展としてもそんなに一般的な建築展ではないような形でやっぱり開かれていると思うので、まあ、そういった印象も含めて何か
建築展って例えばヒラリーマだとものすごくお金かけてやるでしょ。だから美術家から見ると本当びっくりするお金かけた展なんかやるので、そういう意味では深川ラボの展覧会っていうのは、まあ、非常に小規模な下町の、まあ、展覧会ということで、まあ、その辺も含めてこうちょっと率直な感想をいただければと思います。
なんとも言えないんですけど、私も実は展示会宇都宮で4回3組でやって、仙台でも、まあ4人展ってことで 2回やってるんですね。でやっぱりその個人のお金のかけられる限界と、あとはまあ私なんか一人でやってるから、一人でやれるその限界の中でやってるんで、なかなか難しいんで、その規模とかそういうところにはまあ触れないでちょっと話はしたいと思うんですけども、見て単純にそれ見させてもらって思ったのが、構造だけを表現している作り方ですよね。展示物が言ってみれば、そこに建築はもっとそのドロドロしたものがそこに付加されるじゃないですか。まあ表層にしても機能にしても施主の要望にしても敷地条件にしても、それらが一切こう見えてこない、本当に純粋な形でこう形を作ってるなっていうのがすごく意外であった。かつそれがもし本当にものになった時にどう変わっていくのかな、それでそれがそれだけの強度を持つ形なのかなってところをすごく疑問に思って、それ一つあった。それで私のその修行してきたところが、まあ多分高さん知ってると思うんですけど、近藤俊二さんっていう理科大出身の方なんですね。
おお、スタイロの人。
スタイロですね。そうですね、後期の方スタイロっておっしゃいますけど前期では多分コンクリートブロックの第一人者である。でまあデビュー作は新建築の関東だし、2作目こそはちょっと下がりましたけども、3作目も先輩新建築の関東だったっていう方なんですけど、今まで生涯で9個ぐらいしか作ってないんですよ。もう60歳ですけど。でその時やっぱり私が思ったのは、建築は作らなくちゃダメだ、どんなに才能があってもどんなに能力があってもやっぱり作らないと良くないっていうのがすごく気づいたんですね。で、まあ、近藤事務所で修行して帰ってきて、やっぱり石を貫くことも大切だけども、同時にやっぱりある程度の迎合は必要じゃないかなと思ってこう積み重ねてきたことがあって、まあ、特に地方だからそういうことやってきましたけど、もっと大胆な形で迎合していったのは山下康弘さんがハウスプロジェクト1000を立ち上げたじゃないですか。あれは完全に接種側によるという形で立ち上げていって実現化していった。それで同時にそのいわゆる建築的なこともしようということでテクトを立ち上げて、まあ、テクトではその建築的なこと、そして1000では建築家をこう一般に近づけることを同時にやってきたと思う。まあ、彼はパワーがあったからできたと思うんですけど、うん、私はやっぱこれを見てその次の松田さんの実作がどうなっていくかなっていう方にやっぱりどちらかというと興味がありましたね。あれがどう形として具現化されていくのか、その時にその強度が維持できるのか。正直言って構造だけをやるっていうのは一番建築が美しくて一番力がある形だから、まあ、ラーメン構造だったって美しく見えちゃうんですよね極端な話言えばね、それがちょっと気になりましたね、それとその社会とのその関わり、敷地との関わり、下田であってもいいし皇居であってもいいし、どこでも立つ建築を作っているわけじゃないですか。それがまあなんかその世俗に守りながらやってるとこから見るとすごく、羨ましくもあり同時に違和感を感じるところでした。
はい、いや今の本さんのお話は非常に、まあ、共感する部分があって、だから具体的に下田に作りたいっていう接種さんの意図からすると、実はその僕が作った、まあ、建築模型彫刻と言ってるものに共感しているので、実はそれをそのまま、100メートル台に伸ばして、まあ芸理的なハリボテ建築を作るっていうこと以上の欲望はなかったと思うんですね。だ今僕どうなってるか分かりませんけど、その摂取さんは引いちゃうだろうというふうに思いますね、その欲望そのものの問題でいうと。だからそのまあ今日もまあか、ここに来る過程でその天野さんとずいぶん話してたんだけど、天野さんと話してる僕の、まあ、終始一貫してるのはその欲望の問題で、つまり観客なり摂取さんなり そういう人たちが、まあ、無意識の中に 何の欲望をしているかってことですよね。だから必ずしも言ってること とは違うというか、本質的な欲望だから、まあまあまあ、僕はラカン読んでるせいもありますけども、精神分析的な意味で その隠れた欲望というものとその組み合っていかないと、現実的にはだから今星さんがおっしゃったように非常にドロドロした矛盾に満ちた現実というものを、切り開いていくことっていうのはまあできないだろうと思うんですね。でだけどほら、まあ、そういう意味で言うと僕は松田さんが世俗離れしているから、ある意味でのその なんていうかな、さっき、まあ、白浜さんが言ったようにアンビルドの建築の面白さというかですね。で実際に、まあ、私は学生時代に大きな影響を受けていくのは、あの磯脇あたさんの建築の解体が美術手帳で連載されていくプロセスで、あれもだから美術手帳で連載されていったってことは結構象徴的でありまして、建築界の中ではあれは連載できなかったろうと思うんですけども、そういう中で見ればアンビルドの建築家っていうのはずいぶんたくさんいて、それなりに面白いわけですよね。でそれがまた、まあ、何十年経つと経つようになってきてしまうので、だから、まあ、僕は立たなくてもいいんじゃないかっていうふうには思うんですけど、どんなもんですかね。
いやいや、それは立てたいですけ
ど。じゃあ小寺さん、何かあの印象などお願いします。
そうですね、あのあまりこう僕こういう下町のようなところに来るのが、まあ、初めてだったんですけど、なんかまあこういうところのこう既存の建物を使いながらああいうまあちっちゃい展示会をしていたのはなんか非常にこう好感が持てたんですけど、なんかまあ最近こう、まあ、最近ってほどでもないですけど、建築家がこういう形で、こう展示をして、でまあ模型なりまあ、何かしらの造形物を作ってこう表現するっていうことがまあ多くなってるとは思うんですけど、まあなんかその中でこういうなんていうんですかね、ちっちゃい町というか下町のようなところで、まあこう建築のその松田さんの思想なりをこう開いていくっていう意味では、なんかこうとても良かったのかなと思って見てました。
ありがとうございます。じゃあのなんとなくみんな感想を述べているので栃原さんお願いします。美術家の栃原さんお願いします。
私は絵を描いてるので、その建築っていうのはちょっとそんなに詳しくないというか、ただまあ父親が建築士なので一応いろんな家は見ているんですけど、ただその、まあ、私の父親は結構大きな建物てかテニスコートだけ作ってる人なので、でそういうところで行くと、そのまあちょっと現実離れしててこっち寄りだなっていうか、すごく綺麗だなっていう風にな印象なんですね。で仕事もすごく綺麗だし、なんかこう影とかの出来方も綺麗なので、どちらかというとその模型というよりは彫刻的な感じで見てしまうとか、で素材の使い方とかも繊細だし、そういうところではなんかあの建築家でありながらそのかなりアーティストな人なのかなっていう印象で、すごい話を聞いててもなんかすごくこうアーティスティックな話で終始一貫してるので、だからそれはそれでいいのではないかと思います。
あの今回の出されている模型とか、あるいは玉田コーポレーションで月島の倉庫でなさった時もそうだったと思うんですけれども、建築模型って結構みんなあの地面に高さに目を合わせて見る人多いじゃないですか。松田さんの今回の模型ってあまりその地面に目を合わせても、まあ元々あまり規模がわからないって、それがまあ意図的なのかどうかはまた別として、まあ4層分のそのユニットっていうのがやっぱりちょっと規模を壊すような、我々のなんか近くの体験みたいなものを少しずらすようなあのやり方だと思うんですけれども、なんかその建築模型として見るよりもやっぱり少し遠くからあの高さというのではなくて、なんていうのかな、その要はしゃがんであの見るような建築模型の見方をしないされない模型の鑑賞のされ方があるので、それはそれで一つのすごく特徴だなって思うんですけれども。